こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は縦の将棋と横の将棋というテーマでお話ししていきます。前回はですね、相振り飛車のことをお話ししました。で、相振り飛車っていうのは自由にさせるのが魅力なので、私も好きで皆さんも指してみてくださいねっていうお話をしました。まあ、なんですけど、相振り飛車って実は相手に避けられてしまって指せないことっていうのも多いんですよね。で、これっていうのは、まあ、考えてみれば結構不思議なことなんですよ。どういうことかっていうと、例えば振り飛車党と戦う、指すときっていうのは、相手が振り飛車党だと分かってると。で、自分も振り飛車党だと。だったら、お互いに振り飛車にして、相振り飛車になるって思うわけですよ。なのに、相手がなぜか、こう、相振り飛車を避けるってことは、居飛車を指してくるんですよね。相手振り飛車党なのに、なんで居飛車を指してくるんだろうって思うじゃないですか。なので、まあ、そこで関わってくるのは、この、縦の将棋と横の将棋っていう考え方なんですね。で、縦の将棋っていうのは、相居飛車とか相振り飛車のこと。横の将棋っていうのは、居飛車対振り飛車のことを、なんです。で、これを縦の将棋、横の将棋って言ったりします。で、将棋っていうのは普通は、さっき居飛車党、振り飛車党っていう言葉を使いましたけど、大体自分の得意な方っていうのを決める場合が多いんですね。つまり、まあ、そうじゃなくて、両方させる人をオールラウンダーって言いますけど、まあ、その、特に、なんだろう、将棋がまだそれほど強くないやつっていうのは、どっちかをまず鍛えるものなんですよね。だから自分は、居飛車を いつも指す居飛車党ですとか、自分は振り飛車をよく指す振り飛車党ですって。やっぱりその、まずは得意戦法を持つっていうことが大事なので、そういう風になりやすいです。まあ、なんですけど、まあ、ある程度強くなってくると、だんだんこう自由自在に使えるようになってきて、まあ、強くなっても、それでも、居飛車党、振り飛車党っていう風に、そのまま、きっちり分かれる人っていうのも、多いです。まあ、そんな中で、居飛車と振り飛車を、どっちもさせますと。まあ、なんですけど、その時に、まあ、選び方として、縦の将棋か横の将棋、どちらかを好んで指すっていう、そういう人が、まあ、ある程度いるんですね。まあ、なんでそういう風になるのかなっていうのを、まあ、ちょっと、詳しくお話したいと思います。で、縦の将棋と横の将棋っていうのは、この、将棋の性質というか、どんな戦いになりやすいかっていうのが、それぞれ違うんですね。まあ、どういうことかと言いますと、じゃあまず、縦の将棋の場合ですね。縦の将棋は相居飛車とか相振り飛車。で、これは、お互いに居飛車とお互いに振り飛車の場合、なんですけど、まあ、この二つっていうのは、結構似てるんですね。で、何が似てるかっていうと、縦の将棋の場合には、自分が攻撃して、攻め駒で攻めていく相手っていうのが、相手の囲いなんですよね。わかりますかね、こう。例えば、相居飛車の局面をちょっと、例えば、矢倉とか角換わりとか、思い浮かべていただけるとわかると思うんですけど、そういう局面っていうのは、対局っていうのは、自分の銀とか桂馬攻めてこう出してきますよね。で、飛車と連携し、飛車とか角と連携して攻めていくと。その攻めていく方向っていうのは、こう、相手の囲いである場合が多いんですよね。で、相手も同じように自分の囲いを攻めてくると。だからそうすると、お互いに、こう、相手の囲いに向かってこう攻撃するみたいな。なんかこう、そういう戦いになるんですよね。こう、なんかこう、ボクシングとかで言えば、こう、足を止めて殴り合うみたいな、そんな感じなんですよ。こう、自分が攻撃されつつも相手も攻撃して、さてどっちが倒れるかみたいな。オラオラってこう、パンチをどんどんお互いに繰り出して、あとはどっちが倒れるか、先に倒れるかスピード勝負みたいな。それが、まあ、相居飛車ですね。で、相振り飛車も同じなんですよね。相振り飛車も、自分の攻め駒が向かっていく先っていうのは相手の囲いで、それがお互いに同じ状況で、どっちが先に相手の囲いを崩せるかっていう勝負になります。それが縦の将棋ですね。じゃあ一方の横の将棋はどうかっていうと、横の将棋の場合は、居飛車対振り飛車ですね。それが横の将棋ですけど、その場合は、相手の攻め駒を攻めるんですよね。そこが違います。つまり、例えばじゃあ振り飛車とかを思い浮かべてもらうと、自分は美濃囲いに囲ってありますと。で、飛車を振ってあって、 その飛車の方で相手の飛車を振った向かい側には相手の飛車がいると。でお互いにその相手の攻撃陣地っていうのをまずは攻めるって場合が多いです。もちろん例外もありますけどね、例外はありますけど、基本的には相手の攻め駒の銀とか、相手の攻め駒の飛車とか、相手の攻め駒の桂馬とか、それに向かってお互いに攻めるんですよね。で、そうすると、まあ、飛車交換になったりとか、角交換になったりとか、まあ、する場合が多いですね。で、そうやって、まあ、駒をうまく交換していくことを、振り飛車ではさばきって言ったりしますけど、まあ、そうやってお互いにさばき合うと、攻め駒を。で、そうすると、まあ、なんか飛車とか角とかを手駒に入ることが、その関係でそうなることが多いと。で、そしたらなんか相手の飛車とかを敵陣に打ち込んで、で、それで改めて、さあ、こっから相手の囲いを攻めるぞっていう、なると。つまり2段階なんですよね。居飛車対振り飛車の横の将棋の場合は、まずは相手の攻め駒との戦いがあると。で、その後に、それが一段落ついてから相手の囲いを次は攻めていくと。お互いにですね。で、それで、まあ、その囲いをどっちが先に攻略できるかって戦いになると。まあ、そんな感じになるので、まあ、これが、まあ、居飛車対振り飛車の場合の、まあ、戦い方だと。で、そうなると、結構、将棋のやっぱり、さっき、この二つっていうのは、なんかこう、将棋の性質が違うんですよね。初めから相手の囲いをこう、バンバン壊していくのと、まずは攻め駒と戦って、その後に守り駒との戦いがあるみたいな。こんな感じで違うので、そうなると、その二つで結構好みが分かれたりする。ですよね。つまり、自分はその縦の将棋の方が将に合ってるとか、横の将棋の方が将に合ってるっていう風になる場合があるんですね。で、そうなると、その人によってはそのどっちかしか基本的に指さないようにするっていう風になったりします。で、これが、その、相振り飛車とか、刺そうと思っても避けられるっていう大きな理由になるんですね。で、こういう風にしてる人っていうのは、私のですね、まあ、アマチュアの強い人でもいっぱいいますし、まあ、プロ棋士でも、そういう人っていうのはいますね。例えば、そうですね、縦の将棋が好きなのは、女流棋士の、まあ、伊藤沙恵さんとか、まさにそんな感じだなっていう感じで、相手が居飛車だったら自分も居飛車やると。相手が振り飛車だったら、自分も振り飛車やるみたいな。まあ、伊藤沙恵さん上流棋士の中でもかなり強い方ですけど、まあそういう風にして、まあ勝ってると。あとは、そうですね。で、横の将棋ですね。の場合だったら、例えば古くだったら、大山康晴さん、大山康晴上五千名人なんかも晩年振り飛車党でしたけど、相振り飛車っていうのはあんまり指さなくて、相手が居飛車だったら自分は振り飛車やる。っていうことをしてました。で、自分は、で、相手が居飛車だったら自分は振り飛車やる。で、相手が振り飛車だった場合は自分は振り飛車はやらずに居飛車をやると。まあ、こういうことをやってましたし、まあ、今でも、こう、今の棋士でも、まあ、久保利明さんとかですね、そういうことをすることが多いです。相振り飛車にしないで、相手が振り飛車で来るんだったら自分は居飛車で行きますよっていう。まあ、こういう人ですね。まあ、そんな感じで、こう、それっていうのはやっぱり自分は、こう、縦の将棋が好きだから、そっちの将棋に持ち込むとか、自分は横の将棋の方が好きだから、相手が振り飛車やるんだったら、自分は振り飛車党だけど、あえて居飛車をやるとか、そういうことっていうのがあるんですよね。まあなので、こう、ですね。まあ、私も、まあまずはやっぱり、こう自分の得意戦法を持つんで、自分は居飛車とか、自分は振り飛車っていう風に決めるのをお勧めするんですけど、そんな感じで、こう、縦と将棋と横の将棋っていう、まあ、考え方を持っておくと、その、どっちかを好んで指すっていうのもありだなっていう考え方ができるんですね。なので、ある程度強くなってきたら、その、縦の将棋を自分は極めようとか、横の将棋を極めようとか、そういうのもありです。まあ、っていうことがですね、まあ、今回ちょっとお伝えしたかったことです。はい、ということで今回は縦の将棋と横の将棋についてお伝えしました。はい、それでは皆さん良い一日を。